このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
哎、欸，你好，你好，有点是，はい、武田幸也ですよ。
はい、こんにちは、山口です。山口誠二です。なんか、はい、みんな変えてしまいます。ダイヤル間違ったかなと思って。
一週だからね。今日はまたね、静かな一日でありまして。
あ、そうなんですか。
そうなのよ。朝ね、あれ。何にも鳴いてへんやん。
鳥が鳴いてないという意味の静かな。
そうそうそう、そうなんです。なんでかな、
急に涼しくなったからどっか行っちゃったか。
今ね、そうですね。
そうですか。
めっちゃ静かな。
まあ、そのうち戻ってきますよ。
うん、そうですね。あっちこっちね、行ったり来たりしてはると思うんだけどね。うん、まあ、虫はね、相変わらずリンリンとかコロコロ鳴いてますけど、皆さんのところでも。あ、スイッチオン？
スイッチオン？聞こえる？
あれ、日暮らしってどんな？けけけけけけけけけ。
それそれそれそれ。はい。
けけけとかね。泣いてるでしょうか？10月やったら。思ってかな、
うん、海の近く行くとよく泣いてるんですけどね。
けけけけけ
けけ。ね、武田さん、アナウンサー講座行ってきたんですって。
アナウンサー講座っていうかね、私、入ってる所属団体の方でね。定期的にいろんな講座をやってるんですけど、話し方講座、やっぱりね、皆さんいろんなところでね、話す機会があったりするので、話すこと、話し方とかね、声の出し方とかね、心の伝え方とかっていうことで、フリーアナウンサーのね、内藤和恵さんという方に来ていただいてね、講座やったんだけどね、この方強烈ですよ。
あ、そうなんですか。どういう意味で？
もういきなりね、もう始まったら、じゃあみんな腹から声を出して自分の名前と趣味と笑ってくださいみたいな、笑い方が足りないのだみたいな。
そう、
足りない。まあそんな感じでね、もう腹の底からね声を出すというね、それを妄想、そんな口元でごちゃごちゃと喋らずにね。
すいません、なんか私のこと言ってるみたいね。
人の方を向いてしっかり声を出すというのをもう知っていただきね、その後でね、別の人たちとね飲みに行った時も、私の声のでかいことよ、その勢いでいたからね。
なるほど、どういうことですね。
その時にね、なんかね、笑うことって大事よっていう話があって、なんでその最後にね、鼻の底から笑うっていうことをしたのかというとね、笑うとね、ホルモンが分泌されるっていうのはね、よく聞くじゃないですかね。う
ん、はいはいはい。
とかね、セロトニンとかね、オキシトニンとかね。
幸福子、幸福を感じるホルモンね。
そうそうそう。みんなね、笑っていきましょう、今日も。
という話。
はい。
そうですか。
今日の番組も面白くないかもしれんけど、笑っていきましょう。
武田さんだけが笑ってたな、みたいな感じな。頑張りましょう。
ね、はい、無理に頑張っていこう。はい。はい、お願いします。
はい、お願いします。はい。山口ですけど、毎回ね、一応何を喋るか、シナリオというか、決めてから始めてるんですけど、今回フリートークって、うん、何も決めずにこの15分ぐらいを使おうかなと思って
まして、戦っていこうかとね。
10月といえば、とりあえずネタはパラパラっと単語だけを挙げたんですけど、まず神無月ですよね、うん、神様がいない月ですよ、うん、出雲大社に皆さん集まってるそうで、出雲の国では神有月というんだそうですけど、
神様中でも ね、日本の神様、八百万の神様でしょうけどね。う
ん、ね、まあ、行かない神様もいるらしいですけどね。うん、
まさかね、キリスト様とかは行かない。うん、ね、
行かない、行かない、行かない。
きっと。
絶対行かない。そう、キリスト様で思い出した。英語のオクトーバーってね、語源わかります？
オクトバスか。
そう、そう。 それいい感じ。いや、ハチなんですよ。タコもオクトパスですね。で、オクトって8番目という意味なんですって。昔々のローマの暦が3月始まるなんですって。新年は。で、3月から8番目という意味で、10月、うん、オクトーバーなんですって。
それで足が8本だから、
オクトパス。栄
養あるオクトパスという名前をいただいたの、うん、あの方たちは。
そのようですよ。どうも語源が一緒みたいですよ。
イカは、
違う。カラマリとも言います。あの、
カニは。
あの、イカのカリングは、イカリング、カラマリよく食べましたね、外国で。安くて安心で注文できるという。秋っていろいろネタは多いんですよね、話題は。まあ、うん、スポーツの秋で今なんかアジア大会やってますね。
いろいろとね。
ラグビーのワールドカップもやってますしね。からなんかいろんな種目がパリオリンピックの最終予選みたいなことやってますよね。
いつだっけ？パリよりは。
来年じゃないですか。
来年？夏のオリンピック？うん、
来年ですよ、きっと。
ちょっと3年前になるのよね。ね、
東京が、うん、ずれちゃったから。
なんか結構なんか早い感じがするけど、うん、そういうことよね。1年遅れたからね。
そうなんですよ。
そうか。
さあ、なんでしょう、秋の話題で武田さんが思いつくのは。
私、10月はもうね、国慶節でしょ。
うそ。国慶節。
国慶節。ね、10月10日ね、国慶節。
10月10日国慶節だったんですか？その認識すらなかった。
台湾誕生日おめでとうって言って、
ね。もう気持ちが台湾に向いてるんですね。
そうそうそう。前回ね、目の愛護で、10月10日は目の愛護デーだぞって言ってる話だったんですけどね。10月10日は国慶節でしょ。うん、真ん中にね、黄色い丸いね、黄身の入ったお饅頭を食べていいですね。
なるほど。何でしょう、月餅ですか？
月餅じゃないのね。まん丸になってる。
そう。そうなんですか。
月餅って言ったら回転焼きのあの形ですよね。
硬い。うん。
本当にね、まん丸。
月餅ができそうな形の、しっかりした。
月餅の、
アイスホッケーある、あんな形ですよ。
こんな、こないなりそうだけどね。月餅も月餅だね。
ですよね。
あ、でもね、国慶節はね、なんでやろう。時期が一緒なのかな、やっぱり。
どうなのかな。調べずにこういう話を始めるの危ないですね。
でもね、まあ、台湾ではね、国慶節の時にその黄身饅頭というのを食べるっていうことでね、真ん中に黄色のね、うん、
なるほど、
黄身が入ってて、周りに小豆が入ってたりするね、お饅頭をいただくよ。な
るほどね。秋じゃないんですけどね、うん、私のところにはね、うん、なんと、コロナワクチンの予防接種の件が届きましたよ。まあ、めでたいですね。うわ。高齢者なんだと思い知らされました。
そうか。母のとこに来ててね、行ってやった。
うん、そうなんですよ。
ちょっと増えてるんですか？実感が私は全然ないんです
けど、ただ今、我が家は8分の2かかってます。
なかなかじゃないですか。
ね、なかなかですよ。私も、もともと濃厚接触はしてないんですが、一応どこにも行けないですね。
同じような症状？
ああ、もう、見事に。喉痛いって言ってますね。咳が出る。風邪の症状ですね、ほとんど。インフルエンザとほとんど同じ症状なんで、ややこしいですよ。あ、そうそう、インフルエンザものすごい大流行の兆しありなんですってね。もう例年に比べたら、はるかに多いということで、気をつけましょうというアナウンスがもう流れ始めてますよ。
なんででしょうね、それね。
それは、一つは、インフルエンザの予防接種を誰もかからなかったから。ここ1、2年。
でもきっとね、みんな綺麗好き習慣はめっちゃできてると思うんですけどね、
う
ん。
そうそう。ところがね、アルコール消毒ダメなんですって、インフルエンザ。
弱くなるんでしょ？
インフルエンザの予防にアルコール消毒が効かないんですって。気をつけてくださいねって。コロナのために、アルコール消毒してる人はもうこれで OK と思うかもしれないけど、あれでは予防になりませんって言ってたよ。
どうしたらいいんですか？手洗う？
手洗い。水で流してくださいって。
あー。もうやっぱ基本でね、基本手を洗う、うがいをする。
うん、そうそう、うん。手洗うは両方に効くんですよ。
やっぱね、ペチャペチャ、シュシュシュシュつけるより手洗うのがやっぱりね、さっぱりするしね。うん、そういうことです。
そうですね。まあでも、今年風邪ひく人、インフルエンザにかかる人多いかもしれませんから、
うん、
気をつけた方がいいですね。
まだまだ暑いからね、風邪の実感がもうゼロだけどね。今日も大阪暑いんですよ。うん、 ちょっとね、最近涼しくなってたけど、何日ぶりかに30度って、本当、うん、と思ってるんやけどね。うん、毎日暑いのに。
あとは、秋といえば、読書の秋かな。うん、私ね、もう、ほとんど読書ができないんですよ。ちょっと、目をサイボーグに入れ替えようかなと思って。そんな、見えてないわけではないんですけどね。
集中力の問題？
字が読めないんだ。だから、すごい映像が悪くなってるんでしょ、うん。それを脳が一生懸命補正して、昔のように見えさせてるんだと思うんだけど、
うん、
疲れて疲れてね、
うん。
1ページ読んだらもうダメって感じになる。
ああ、オーディオブックがあるじゃないですか、今は。
そうなの、オーディオブックね。
オーディブルとかね、
うん。ありますけど、まあ、有料でしょ。う
ん、どうなんやろ、無料
いや、ね、手帳持ちの方のデイジーみたいに簡単にはいかないですよ。
最近の、あれ、切れてるやつとかね。
著作権
なんか無料のがね、結構あったりしてね。でもそれをハマるとね、やっぱりね、有料のにね、契約しちゃうんだって、やっぱりね、みんな。
そういうことなのか。
そうそうそう、うん、初めね、無料のでいいかと思って結構読んでたらね、なんかね、だんだんだんだんだんだんだんだんね、そうか、月1000円ぐらいだったらもう有料もいいかと思って申し込んじゃうらしいね。うんうん、
なるほどね。
餌がいっぱいあるそうですよ。
うん、まあまあ、そういえばパシャッと撮って、読み上げさせるというスマホのアプリもありますね。
あー、でもなー、マイページマイページはね。
贅沢よ。それは贅沢。
新規くさい、
うん。間違いない。間違いないですけど。まあ、それしか手段がなくなったらそれもありだけどな。
いやー、もう今いいのいっぱいあるからね。
いや、もうね、私、つい最近読んだ新聞で、今遠近両用とか、ピント合わせがもともと単焦点の眼内レンズって白内障で入れ替えると一箇所しかピント合わないからすっきり見えるけど、どこかにピント合わせて他のとこ見るときはメガネかけなきゃいけないというのが長年そうだったんですけどね。最近ね、5焦点、5焦点、近くも遠くも見えて、
かつ
眩しくもない、光の量もコントラストも下がらないみたいなレンズが出てきてるんですって。それは
見る場所。白内障で入れるレンズ。
入れるレンズなんだけど、まあ、これは保険が効かないぐらいのレベルの自由診療のレンズらしいですけどね。ただ、それをね、ギリギリまで行って入れたらね、実は脳がいらない映像を捨てて、これを選ぶという作業をしなきゃいけないんですって。
うん、
その5箇所にピントの合う映像はそれぞれ違うところを通過した映像が全部網膜に来て脳が選ぶんですって。その選ぶ処理ができなくなるんですって。75ぐらい超えるともうできないとかいう人が結構増えるんです。だからせっかくいいレンズ入れたのに、絵見えないのとか疲れるとかいうことがあるんで、入れるなら早い方がいいよという話なんで、私まだしっかり見えてるけど早めに入れちゃおうかなと真面目に考えてます。自分に投資するなら、今一番お金投資するとしたらこれかなみたいな。
私もそうだけど、網膜色素変性症の人って白内障って結構ね、するんですよね。そしたらレンズ入れるでしょ、うん、その時にね、単焦点のものしか勧められないのなんで、重いの？ その両方の焦点のやつって。
単焦点の方はね、網膜側に何か起こった時に診察がしやすいんですって。表面のレンズがいろんな複雑なレンズを入れてると病気が見つけにくいんですって。だから
大変だよね。
だから単焦点を入れましょうになるみたいですよ。
だからなんか人によっては、右側禁止のレンズを入れ、近いところ、左側遠いところ入れるね、そんなことしたっていう人とかもいたりするけど、本当にこのね、単焦点って、ああ、本当に自然は大きなホスピタルだなってね、自分の目って素晴らしいよねって思うよね、本当にレンズ変えた後ね。もうね、もう60センチは3メートルだからね。
うん、
もう50センチ近さにしたら見えへんし、もう60センチは60センチなんだよね。
そうなんですよね。
うん、そんなこと言ってた、どこやったっけ、小屋さんから出たところ。はい、
暗視メガネですか？
暗視メガネやってるとこ、あそこが、なんかそれに近いメガネを今度出しましたね。出しますね、やね。
それはライトハウス店に来るのかな？
ライトハウス展には来ないです。
来ない。やっぱりまだまだ眼科医向けの展示会とかに出るのかな。
いや、どうかな。今ね、でもね、あれですよ。クラウドファンディングしててね。
あ、そうなん
です。奥行っちゃったらしいですよ。これね。
そうですか。
私も見たんですけどね。ホリエモンがすっげーって言ったらね、奥行っちゃうね。
なるほど。
すげーこれ見えるなー。すげーどうなってんのみたいなことをね、ホリエモンにありました、
ね。あ、そうですか。あの会社ね、はい、暗視装置だけじゃもう大変だなと思ってたけど、やっぱり次の商品出すんだ。
うん、あの会社言ってないと、ちょっと会社の名前なんやったかな。
これ後で言いましょうか。
うん、そんなのがあるらしいですね。近いところにピント合わせといたら、ちょっと近未来的なメガネっぽいんですって。
それちょっとチェックしたいな。でもメガネですか、それは。
メガネですって。
やっぱりメガネないのがいいな。
メガネない。
うん、だから、やっぱり眼内レンズの方が僕にはいいかな。
あー、ほらほら、名前、やっぱし名前が出てこないと話にならなったっけ。名前調べよう。暗視カメラ。ビクシオン、ビクシオン。
ビクシオンという会社ね。
はい、そのね、暗視カメラでね、ちょっと有名になってたビクシオンが出してるものなんですけどね。まだ商品、としては出てないんですよね。なんかよくね、でもね、百貨店系なんかでも展示会に出してるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
そう。一般的にその福祉なんとかの方じゃなくって、普通の百貨店のね、なんとかフェアとかに出てるらしいよ。
うん、ちょっとチェックしてみようかな。
そう。メガネ型なんですって。
前
のね、暗視カメラの方はね、ちょっとゴーグルみたいな感じで、ちょっと、うおーって感じやったと思うけどね。どんどん普通のメガネに近づいていくのかな、な感じ。
そういうことですね。はい。まあ、今、お金をかけるとしたら、こんなもんかな。せっかくだから、秋だから、やっぱり、新蕎麦とかもね、全然違うけども、いいですよね。
私はうどん派ですよ。
あ、そうですか。私の今住んでるところは兵庫県の宝塚なんですけどね、ちょっと山の方に行くとね、山の中にポツンとね、蕎麦だけやってます、みたいなお店が結構ありましてね、割と高いですけど、10割蕎麦とかをやってる店多いです。
稲坊の稲川のあそこでも、稲坊の稲川
、うん。稲川町です。
稲川町でもね、十割そばなんか有名なのありますよね。
あります、あります。道の駅にね。
う
ん、
そう、うん。わざわざ行ったけどね、休みで。稲坊だけ触ってきましたけど。イノシシ君のね。
はい。ということで、次ブレイクで、武田さんの寒天パパのお話聞きたいと思います。
はい。
何を紹介していただきます？
前もね、番組で喋ってたかもしれないんですけどね、千里山の方に寒天パパのショップがありまして、
でそ
こでね、
そう
なんですよ。ここの会社は結構こだわりがあって量販店とかに出さないんですね。で前もね、私たち近所の人たちとね、みんなで共同購入みたいなことをしてたんですけど、千里山の方にショップがあって、
千里山店がありますね。
そう、う
ん、全部国でね15店舗あるんですね、北海道から九州まで。
でね、そこで買ってきた今日は寒天パパのソーダ味を食べますよ、うん、一袋でこんだけできる、
ほぼ丼ぶり。
そうですね、これね500ミリ一袋で、だいたい500から550ぐらいの熱湯で溶かすというね。寒天パパとゼリーとどう違うのやったら、ゼリーとゼライスですよね、動物性の。
そうで、寒天はまさに海藻からです。
そうでね、とってもヘルシーだっていうのでね、でこのねゼリーのねプルリン感がねうちんだね。でいろんな味があるんですけど、今回はソーダにしてみましたよ。でね、ちょっと見栄えのいいの入れてこうかなと思ったんだけど、豪華に。懐かしいな。
僕ね、実は寒天パパ食べたことないんですけどね。
あ、そうなんですか。
行ったことはあるんですよ。長野県の稲食品工業という会社で、
結構ねここね、ビジネス系の 番組なんかでも取り上げることが、
あのね、社員が幸せな会社って有名なんですよ、うんうん、でもね、私行った時ね、寒天工場を見に行くって、って言ってついて行ったら、
うん、
まあ素晴らしいガーデン、うん、南アルプスの麓にあるんですけども、レストランとか、うん、いろんな施設が中にあって、お店もあって、工場見学もできて、日本初の寒天レストラン、意味わからないですよ。こだわりの寒天を使った料理やデザートをお楽しみください。そテラスとかがあってね、すごく気持ちのいい、うん、大きな木が生えてる中にあるレストランですね。
寒天パパね、結構皆さんも、ね、知ってる方も結構お店になってるね、
う
ん、
そうそうそう、社員の人がね、この庭の手入れをするために自主的に早く来て木の手入れとかをみんなするって言ってましたね。それがとっても気持ちいいんですとかなんか言って、
あー、そうそうそうそう、なんかもうすごいこの社長はね、あのなんかいろんなポリシーがあってね、結構ね、大きな量販店なんかでもあの入れたいとかっていう話もあったりするんだけど、もう会社っていうのはね、その一気に拡大させるんじゃなくてね、徐々にね、こう末広がりに広げていくもんだみたいなね、なんかことを思ってはって、うんうん、急に拡大させるもんじゃないみたいなんでね、
うん、
その大手、
徐々に徐々に大きくなってきたのか、
そう、大手あのチェーンからの話をね、お断りされたそうとかね、そういう話があったりとかね、でもね、確実に、あ、ちょっと欲しいな。
ちょっと脱線していいですか。私ね、うん、実はここに行ったのはね、食べてもないのに行ったのは、うん、実はあのすぐ近くにね、あのもともと花火の仕事をしてたでしょ、
うん、
花火屋さんの地元なんですよ、ここが、うん、であのすぐ近くの日方岩神社の花火を見に行ったんですけども、うん、花火屋さんが今日は火遊びしますからっておっしゃるんですよちょっと楽しんでくださいとか言われて、狭い神社の境内で、我々が宝塚でやってたら50メートルは最低離れないといけないものが目の前でドカーンと打ち上げまして、それから火の粉がボンボン落ちてくるような花火で、観客も火の粉の下にいるという、ナイロン系の服着ていったらダメみたいな、すごいユニークな花火が見れます。毎年ね、実は9月の23日なんですよ、
来年だね、今度はね、う
ん、ちょっとタイミング、はい、今ご紹介のタイミング悪いんですけど、うん、ぜひまた来年の今頃やってたら言いますので、
うん、
9月の23日は、長野県の飯田町、伊那地方、うん、伊那谷の中の飯島町、
まあ、それぐらい近かったらね、花火見えなくても臨場感はね、めっちゃ感じられるかもしれない、ね、
めちゃめちゃある、
はい、いいと思いますよ、
はい
はい、今日の音楽はですね、もう多分皆さんあれの時にこれを聞いてもうね、おーってなったかなっていうねこれです。ゆずの栄光の架け橋。
しくて眠れなかった夜があった怖くて震えていた夜があったもうダメだと全てが嫌になって逃げ出そうとした涙があった人知れず流した涙があった
今日の情報はですね、ちょっとお金の話ですよ、うん。年収の壁という用語を皆さんご存知かな、
ね、よくね、最近ね、テレビでもやってるけどもね。う
ん、パートタイマーの方たちが気にしてるんですけどね、うん、ある額を超えると、社会保険の適用とかの関係で、被扶養者から外れてしまうとか。
働きたいけどこれ以上働いたらあかんのよね、損しちゃうのよね、うん、とかあれですね。
帰って損するのよとかいう、うん、国としても問題だなという意識があって、
働きたいにやったらもっと気持ちよく働いてもらおうじゃんっていうやつですね。
そうですね。しかも労働者不足なんですよ、
う
ん、日本は。
そうそうだね、うん、80代でタクシーの運転手 OK ってどういうこと？
いや、そこが限界とか言われたんじゃないですか、今回。それで、130万円の株とか、いくつか壁があるらしいんですけども、従業員が100人以下の場合、年収130万円以上になると、扶養から外れて、社会保険料を納めなきゃいけない。というふうなルールがありまして、手取りが減るのに、保険料払って減るのに、将来的には年金額は変わらないと。ということで、パートの方々とかは、就業時間の調整をするというのが、まあ、日本中で行われていることなんですけど。
ね、長年ね、うん。うん。
で、それに対して政府が130万円を2年連続までだったら扶養で OK と。超えても2年間は扶養のままでいいよと。まあ、要は社会保険料を払わなくていいよということが今年の10月から。 適用されるそうです、うん、という方針が出たそうです。つい最近のニュースですよ。それから、今度は100人以上の企業の場合は何かというと別の壁がありまして、106万円で社会保険料の負担が生じるということだったんですけど、これはもう思い切ってうーんと労働時間を伸ばしたり、賃上げとかをしてくれた企業に国が助成金を出しますということらしいです。これが何がどう本人の得になるのか、もう一つよくわからないんですけども。
会社が負担する分を国がちょっと出すから、ちょっとちゃんと出してあげてよっていうやつですよね。
そうですね。その分給料上げてあげてっていうことでね。
うん、
いうことはそうです。あとね、もう一つは対策出たのかどうかわからないですけど、一部の企業で配偶者手当というのを出している基準になっているのが103万円なんだそうですけど、これは見直しをするということを中小企業に分かりやすく周知する方針、啓示をなんか盛り込む。まあなんかない対策なんか打ちますよということらしいです。だから103、
ね、
よく分かんないけど、まあ具体的には会社で聞いていただきたいんですけども、103万円、106万円、130万円の壁がそれぞれ、何らかの、今年は変更があると。いうふうに、思います。可能性が高いということなので。
まあ、これ会社が大変やっていう話がね、結構あって、うん、初めはそうやって国が応援してくれて、いいとか言って、うん、その2年後会社はどうするんやって言ってね、うん、これ負担できないよとかね。
まあ、言ってますけど、まあ、2年経って、うん、インフレも続いてて、2% のインフレも続いてて、給料も上昇が続いてると、好循環に入るから、別の考え方が出てくるよということなんですよね。そこに乗らないと、もうこの日本はこの円安のこの状態から抜け出せないということなんですね。もう失われた何年間とか言われてる、あの、日本の地位がどんどんどんどん下がってるのが、経済的にね。ここから抜け出さなきゃいけないということらしいです。
まあね、まあ、いずれにしてもね、働く気持ちまんまあるのにね、なんかここでなんかもったいないなとか、もったいないなとか、どうとかこうとか思うの方がもったいないじゃんとかっていうのをね、どうにかしてもらったらよかろうよね、うん、そらね、
まあ。そういうことです、
うんうん。
なかなかね、もう何十年も物価はあんまり上がらないもんだ、給料も上がらないもんだというバランスの中で我々は生活してきましたからね。ちょっと外国行くともうびっくりするような状況らしいですよ。ハワイでコーラ一杯500円。
ああ、そうですね。マクドナルドめっちゃ高いとかね。
うん、
もううちのめっ子でもオーストラリアちょっと何年か行ってたけどね、もうカットが1万なんぼとかでね、髪の毛容器なんかったって言って日本帰ってきてから、うん、あの美容室行ってはったけど。
うん。でも向こうで働くと、短期アルバイトで月収70万円超えるとかね。
時給がね、めっちゃいいからびっくりした。2000なんぼとかって言ってましたね。
3000円とかね、今アメリカで。
だからもうね、単位が違うからもう分からへんけどね。
うん。でも、まあ、多分に、今までのあの価値観の中にどっぷり沈んでると、日本はすごい弱い国になるんでしょうね。バングラディッシュのコーヒー一杯の値段と日本だったらバングラディッシュの方が高いんですって。
もうね、そのね、月収とのなんかやからね、もう高いんか安いんか分からへんけどね。もうどっちが高いんか安いんか。
物価も上がってもいいけど、給料もそれ以上に上がってというところですね。ということで、まあ、今までの価値観から違う世界に抜け出さなきゃいけないらしいです。ということで、ちょっと消化不良になったかもしれませんけど、よく知らない話をお話ししました。はい。
うん、
お腹から笑ったんでしょうか。
これはね、なかなかドーパミン、なかなか今日は出えへんかったわーとかね、セレットにそんなん割ってへんやないのって申し訳ございません。
う
ん、大変申し訳ございません。
笑わそうなんていうプレッシャーかかったら絶対ダメですよ。
そうなの、一緒にね、楽しくね、お話をしてる感じでね。
力を抜いて喋るのはできますけど。
とかって思ってるんですけどね。はい、そう、今日、これ放送がね、30日なんです。でこれね、オンデマンドで聞いてる人は、30日って去年のみたいな話になってるかもしれないけども、2023年9月30日オンエア分だ って、ちょうどね、この日はライトハウス展だね。二日目、う
ん。やってますね。
そうですね。うん、今頃ね、たくさんの方がね、本当にあっちこっちから来ていただいてね、うん、いろんな方とお会いできたら楽しいかなと思っておりますけど、もうすぐした、はい、これがオンエアが、お昼ですかね。あと2時間後ぐらいにはね、私は木戸かステージでね、便利なアプリについてお話をしてるであろうという時間ですね。
なるほど。
喋、はい、ろっかな。
で、あれですよね。その次の週には、うん、ライトハウス店で取材した音源を使って、現地の様子を皆さんに聞いてもらえると思います。
そうですね。ちょっとね、メーカーさんがいるとね、やっぱりね、やっぱ直接聞かなあかんよね。ですってっていうよりね、うん、これ何とかね、なんでみたいなことをね、直接ね、うん、お伺いしたいと思いますよ。どこがいいですかね、たくさんいらっしゃってるのでね、うん、初めてのね、企業さんのところにはね、ぜひぜひ行って、はい、例えばあそことかね、あそことかね、うん、頭の中ではいろいろあるんですけどね、はい、協力していって、
はい。それが終わったら武田さんはもう、台湾ですね。
そう、お土産のね、袋詰めしたりとかね、もうどうしようかな。もう、キャリーバッグこれで行こうかな、あれに行こうかなとかね、今ね、悩んでるとこですけどね、はい、機内持ち込みかな、は
い。ちゃんと、音を取って送ってくださいよ。
そう。
なんなら、タンデムの上からライブ中継でもいいですけど。
じゃよ、じゃよって言ってね、乗ってるとこですね。
そうかな。何それ。
頑張れ、頑張れって言ってね、みんなでね。そうそうそう、声かけてもらえるんですね。走ってるとね、地下道でも。
そうですか。はい。ね、いいですね。
行ったらいいと思います、ね。
きっと、台湾もそろそろその頃は涼しいでしょう。
暑いですよ。
暑いですか。
やっぱり毎年この時期に行ってますけど、涼しかったことないですよね。
そうですか。
だって台湾バナナの国ですから。
パイナップルの国でしょ。量か、
ね、そうそう、バナナとパイナップルの国だからね。もう10月ぐらいは全然ね、カンカン照りに暑いのでね。
そうですか、
ね、皆さんにね、熱風をね、届けたいと思いますので、
はい、ということで、
その時はきっとニコッと笑ってもらえるかなと思っています。
はい、
はい、
ということで今週はこの辺までかな。
はい、はい、今日はね、皆さん終わったらね、無理にでも笑って幸せホルモンを発散させてくださーい。
はい。
はい、それではまた来週。
はい、失礼します。